イエス様は十字架の宮の上で天に呼ばれるその前に、弟子が全てのクリスチャンたちに全世界に出て福音を伝えようと言えたんです。大天上命令と言われますこの御言葉を通して私たちはそれが実現するように、出る世界にリベラルが起こるように、御言葉が溢れるように、私たちは全て、全てのクリスチャンはこれを携わっております。誰でもどんな人でもイエス・キリストを信じ救われた人はこの福音の事業に従事しているとこのように考えています。そして私たちはその大宣教命令をいただきまして、最新の注意を払って福音を伝えます。教えにおいても教義においても御言葉から出られないように、この最新の注意を払いますし、子供には子供のように、大人には大人、老人には老人のように、その感情や考えを損なわないように丁寧に私たちは教えます。そしてこの中心のテーマがイエス様の十字架であることを私たちは知っております。ですからあらゆる教会の中に十字架が掲げられております。十字架に掲げられたイエス・キリストを述べ伝えて、多くの人は感動してですね、そして救われてまいります。でもしばらくしますと熱が冷めたように、喜びも感動も、薄らいで、人々は元の生活へと戻って、いくのであります。多くの人が入り口から入って裏口からたくさんの人がまた出ていくという現象が起こるんです。なぜそのようなことが起こるのでしょうか。どうしたら成功的な、二度残るような伝道ができるのでしょうか。その理由は、福音を語るときに私たちは自分の有限さや自分の知恵や力を駆使して福音を伝えるので、なかなか人間の力では人の心を変えることはできません。変わってない心によって人はですね、感動が薄らいでまた出て教会を出ていくんですね。ですから私たちはしばらくしたらこのような人々が出ていく様を見て疲れ切ってしまいますし、そしてイエス様の十字架を語るときに私たちは本当に力を失ってしまってしまいます。じゃあどうしたらですね、成功できたといいますか、身の残る伝道とか伝道がすることができるのでしょうか。新約聖書の中で一番活躍した人物はパウロという人物です。彼に、その方法をですね、学んでいきたいと思うんですね。まず第一番目にパウロが述べ伝えたメッセージは、福音伝道というのは主イエスキリストの十字架につけられたキリストそのものを語っています。第一ポイントの2章の1節に、なぜなら私はあなた方の間でイエスキリストすなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに必死にしたからですと書いています。また違う場所では、イエス様とイエス様が十字架についたイエス様と、そして3日目によみがえって復活をなさったイエス様を誇り、そして述べされているんだとこの言っているんですね。ですから私たちの言論はですね、確かに人の心やその感情で思いはからなければなりませんが、その中心的なメッセージは十字架につけられたイエス・キリストのことを述べされなければなりません。もしイエス・キリストのことを述べされているならば、神様の御言葉をまっすぐ人々に伝えているならば、その人の心の魂の中に神の御霊なる聖霊様が与えて、新しくその人を生まれ変わることができるはずであります。生まれ変わった新しく命に生まれ変わった人はですね、何があったとしたのを教会を離れず神様が離れないで信仰生活を全うすることができると思うんです。私たちは語るときにですね、福音を語るときにイエス・キリストの十字架を大胆に述べたいようにしてまいりましょう。このパウロという人はかつてガマリエルという立法学者の元の弟子でありました。誰よりも神様を愛し、信仰心旺盛で正義感が強く、メシアなるイエス・キリストを待ち望んでいた人物でありました。 ところが彼の持っている知恵とか知識、神学教育というものが、メシアなるイエス・キリストを迎え入れるところか、かえってメシアとして来られたイエス・キリストを迫害するに至ってしまいました。あの使徒行伝の9章の中を見ますときに、ところが道を進んでいてダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を見入れてらした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が主よ、あなたはどなたですかと言うとお答えがあった。私はあなたが迫害している、しているイエスである。つまりパウロの持っている知恵とか知識は神様に近づかせるどころか、神様を、言えなくなってしまって、神が使わされたイエス・キリストをメシアとして、認めなくて迫害してしまったんですね。ですからそれ以降ですね、彼は3日間の暗黒の中に入ってですね、そしてアナニアを通して目が開かれて、そして、目が開かれたと同時に心の前開かれて、誠のキリストを信じるように至ったんです。フィリピの3章の4節からちょっと見てまいりますと、ただし私は人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものを頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。父のヘブル人で、一歩についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、一歩による義について言うならば非難されるところの概念です。ただし、しかしこれらの人間的に誇るべきいろんなものを持っていたけども、それをですね、イエス・キリストを知ることにおいては何の役にも立たなかったということで、これらのことを訓のように私は思っている。これはですね、知りあったるものは隠りあるところに見ているんですね。まあ、私たちは、聖書にあるように、全世界の人々を救うのはイエス・キリストしかいないというように書いてありますように、救いの名は神様はイエスにしか与えてはいらっしゃらないとありますように、私たちはイエス様以外人を救う力ある働きをすることができない、このことを覚えなければなりません。知恵も必要ですけども、知識も必要ですけども、そしていろいろなノウハウも必要でありますけども、それ以上にイエス・キリストを私たちがダイレクトに述べ伝えているならば、必ず魂を生まれ変わって受け取ることができるんです。これにしてですね、パウロの述べ伝えた福音はですね、イエス・キリストを直接そのまま伝えたというわけであります。昔アメリカでビリー・グラハムの大きな大集会がありまして、そしてそこでリバイバルが起こったと言われています。その時のポイントは、グラム先生が聖書の御言葉だけを語った。人間のその人間的な物語とか証とかそういうのを語らなくても、聖書の言葉はこう言っています、聖書の言葉はこうだった、聖書の言葉によって私たちは救われる、聖書の言葉はこう言った、御言葉を語った時に御言葉がその人の聞く人々の心に働きかけて、聖霊様の働きによってみんなですね、改心へと導かれたというんですね。ですから、何事にもまたって御言葉をそのまま述べ伝えることは私たちにとって必要なことであります。第一番目に、パウロが福音伝道をするときのどんな心構えを持っていたかということです。第一ポイントの2章の3節を見ますときに、あなた方と一緒にいたときの私は弱く恐れをものいていました。福音の御言葉で、もしどうしても怒る必要があるなら、私は自分の弱さを怒ります。5節9節次の言葉、このような人について私は怒るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外に怒りません。そうです。パウロはですね、私はイエス・キリストの十字架によって今も死に渡されています、死を見ています、私自身は弱く死んだような状態ですと、このように言っています。大胆に福音を語っているんですけども、その実はイエス・キリストによってもう死をですね、どう体験しビクビクしている弱々しいものであります。確かに私たちが福音を語るときでもそうであると思うんですね。御言葉はこう言っているけども、私はまだそれが現実に完成していません。御言葉によって 御言葉によってこういうような奇跡が起こるんだけども、まだ私自身はまだその完璧にまでそれを体験したこと、つまり私たちはですね、十字架の上に自分自身を見るときに、弱々しい、そして罪深い、そして悪に満ちているそういう自分自身を 見ます。でもイエス様はですね、神様はイエス・キリストを通して私たちを見てくださるときに、私たちの弱々しさを全部イエス様を取り除いて、新しい、あなたは力にあふれている、あなたは新しく生まれ変わったものだと神様は私たちを励ましてくださって、押し出してくださ
います。ね、
ですからパロはいつもですね、自分の弱さを身に負いながら福音を大胆に語りました。私はそうだけども、イエス・キリストを通して私は強く言えるように、神の国の語れるように私は作り変えられたという、そういうような気持ちを持って国を語っていたんです
ね。
伝道しておりますと時々ですね、まあ、要するに相手も、熱心な宗教家ですね。で、まあ、話をするとですね、どんどん、まあ、ついてくるんですね。私たちの弱さをついてくるというか、それはできてない、できてないじゃない、あなたはできてないじゃないですかとかね、いろいろついてくるんですね。あ、確かに私はまだ不完全なもので、それは聖書の御言葉は実現しておりませんけども、でも聖書の御言葉が実現するように今切磋琢磨しながら精進しているところなんです。でも神の言葉は真理であり、これに従うならば私たちは道を誤ることなく天の道に行けるので信じましょうということを話しさせていただきました。
まあね、
私たちは弱いものであります。十字架の上でいつも罪が、貼り付けられた罪深いものでありますが、でも聖書の御言葉は私たちの内側に語るときは大胆に私たちは勇気を持って語らなければならない。
まあね、
そういう意味においていつもですね、私は死んでいる、私は罪を渡されている、私は自分では生きていない、私のうちにキリストがいて、キリストによって私は生かされているんだ。ガラテの2章の20節に、私はキリストと共に十字架につけられました、もや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご主人を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのですと、これに、自分自身を励ましながら、そして自分の弱さを身に負いながら、そして福音を大胆に彼は語りました。神様の御言葉に神様は働いてくださいます。聖書の御言葉に聖霊様は豊かに働いてください。私たちが信仰を持って大胆に語るときに、聖書の御言葉はその人の心を生まれ変わらせて神様の御元に導いてくださるんです、
ね。
ですね、この間4月の20日でありましたけれども、オープンバイブル教団の関西政府の正会が開かれました。で、ちょうど講師の先生はですね、10年くらい若いかな、若い人ですね、豊田先生という方で、GCGI という研修会は同期来たんだ、そうですね。そして、まあ、先生ですね、その先生は、まあ、昔と同じようにですね、もうなんかビクビクして、なんかスーツ着ますとね、急に怯えたような風になって、もう、言葉を失ってしまう、寂しい、まあ、先生で、確か電子時代で研修して、お昼ご飯食べるときにですね、覚えておりますと、その当時37歳で、ちょうど37歳の男性が大きな事件を起こしたんですね。で、世の中の人ですけども、みんなでその話題の中に入って、37歳はね、もう危険な世代、37歳、男性はね、悪いことしたらなと思って言われ、あんた37じゃよくて、それは僕は関係ない、言って、そんな悪いことしませんよ、全然関係ないから、私の方を見ないでください、見ないでください、言って、で、そういうふうな先生がメッセージをして、すごい目の中が心配になったんですね。お父さん亡くなられてですね、まあ、祈っているときに、神様が命を捉えたんでしょう。命が亡くなられました。で、5人の兄弟がおりまして、一番下が生まれて生後2ヶ月の子供がいてですね、その5人は、5人がお母さんとおばあさんと一緒に住むことになったんです。 俺たちもちょっと不幸でありましたけども、そのお父さんが取られてしまったので、2歳の子供は兄が先生に引き取られていて、4人の兄弟と一緒に、この生活したような感じですね。もう非常に苦しい生活を余儀なくされたんですね。でもメッセージの中心はですね、お父さんが取られたことは悪いことで、人間的には非常に腹立たしいことだけ、神様に腹立たしいことだけども、これは何か意味があると、それを信じて今日までここまで来て、そしてそれは念頭としてそれを捉えて、それを受け取ってきましたとおっしゃっていました。そして大体に福音を語られました。その福音はですね、神様はエコヒキするんじゃないと、神様はエコヒキにしているような感じだけども、それは恵みとして私たちに与えられているんだということで、ね、信じ続けていきましょうというメッセージの内容であったんですね。で、私はその話を聞いてましたですね、私の持っている一つの、この問題は解決した問題ですよ。もうほとんどこんな解決した問題ですけどもありますよね。ですね、私が26歳の頃かな、昭和新婚を持って3、4年経った時に、昭和結婚してですね、昭和55年かな、54年ぐらいに、母親が自由運転で倒れました。その前から50年ちょっとで倒れました。で、倒れてですね、でそれで、途中教会の長老に祈ってもらうという御言葉をいただいた長老さんが来てくださって祈ってくださったら、そのもう最悪の状態の自由線が治ってですね、退院することです。その退院したらどうしたかというと、張先生の大きな国立大会の5000人の生体がですね、毎度されていた。そこにですね、お母さん行くかって言うたら行くと言ってね、毛布をガンジーガラミに必ず巻きつけて、薬の下で頭の髪の毛を全部見せて、毛布も血だらけで、血がもう自分の時とかね、血が流れてね、だから血がそこらに毛布ついたままでこうくるまってですね、そして前にこう捨てられたんですね。だから正解に言ったらですね、朝鮮とか生まれると前に行くか、決心の前に行くか、前に行くか、前に行くかです。もうガンジーガラミしてもう本当にですね、彼女もなんかこう見られて、もうバサバサで、もう取れてるような状態で前にいて、で次の日も行くか言うたら、次の日も行って前に行くかって言ったら、祈ってほしいから前に行くんだいって言って、でそういうようなことをしてですね、それから教会生活が始まって、洗礼を受けて、そして、教会生活が始まって、しばらくしたら、不動量が高かったですね、そしてなんか自分自身でまた入院して透析をするんです。だから癒されて透析しなくていいよと、奇跡だと病院の先生が言ってたんですけども、癒されたんですけど、また透析して、その最後には亡くなったんですね。亡くなってですね、亡くなったのが昭和の55年、ね、昭和55年の1月、2月、3月、1月ですね、1月に亡くなったんですけども、孫が生まれる7月に生まれたので、大体5ヶ月ぐらい前ですね。そうですね、7月29日。
はいはい。
1月に亡くなったんですね。で、洗礼を受けてるし、教会生活してるから、こちらに来たとしては、もう天国に行ったことだから、もう別に安心してる、ね。で、クリスチャンもありがちなことでありますけれども、魂は天国にいたから、あと抜け殻だけがあるので、あと葬儀さなあかんので、抜け殻だから、という考え方があったんですね。で、葬儀の日ですね、父親がですね、私の前に座ってですね、私は抜け殻だから、もう魂はもう神様の身元にて天国にいたから、もうあとは抜け殻であるこの肉体を消去するだけだから、ということで、世の中の人はですね、わからないです。不敬な感じで捉えられてですね、もう僕先生も交えてね、その当時の先生が来てね、先生見たけども、先生が同じことをおっしゃってだから、もうそんなんだったらもういい、葬儀の骨拾うのも、拾わなくていいという感じで、あとはもう自由にせえという感じで、そういう状態なんですね。 まあ、それからですね、母親の骨も拾えなかったし、墓にも行けないし、それから父親と仲違いしたので、父親の家にもなかなか行けないし、まあ、今は外に出ておりましたけど、中に戻れない、家に戻れないんですね、同居できないという状態が続いて、もう絶縁状態でずっと来まして、進学校に行って、またずっと絶縁状態が続いて、その時にですね、後にですけど祈ったことはですね、神様これこんなところでいいんでしょうか、こんなに神様あなたを大事にしたから結果的にはこういうふうな運命に追ってしまったんですけども、私も骨もやりたかったし墓にも行きたかったし家にも行きたかったんですけども、イエス様あなたがそう言えというのでそのように言って、イエス様あなたが信じようというのを信じ続けというので信じ続けてきたけども、全然状態がずっと続いてなかなか家には実家に戻れない、足を向けないという状況が続いた。それからですね、長い 年月があってちょこっと家に入ったらですね、まあ父は喜んで私を受け入れてくれた。でも 何十年前のですね、出来事については話はできない。で、それはもう封印したような状態でって、どうにかそれ取れないかな、取れないかなと思ってましたけども、まあ、それは話に、ただには戻りました。そして、入院、退院がですね、治療にありまして、がんも全部、がんになるので、3分の2で取れた。それから、退院してきた人、この家でまた調子が上がって、また入院して、今度は、食事を与えられなくてもうダメだろうという状況まで来たんです。で、最後に、ね、病床占領をして、もう総理総理のことは、まあ、任せたということで、キリスト教で祈る。母親はね、キリスト教、イエス様は信じたけども、仏教で祈りましたよ。で、作らんでいいのに、位牌を作ってね、それを拝んで、そこには何の意味もないんだけども、私に当てつけてそれを作ったでしょ。で、その位牌もですね、その後の日に、うさぎを飼ったときうさぎの糞だらけになっている位牌の中に、ね、うさぎが遊んでいるという状況で、別に当てつけて位牌を作った。そしてそういうことがあってですね、それでいいのかといえば、キリスト教であります。イエス様を信じる。だから、天国に行きたいから、イエス様を信じる信仰によってキリスト教でやってほしい。で、ここで前の教会で、葬儀しました。で、それで一応葬儀なんだったんですけども、私にとっては20年の間埋めれないんですね。母親の時もイエス様あなたを信じて、良いことがあると信じて、で、信仰に立った。立った結果として20年、30年家に足を向けるな。で、30年、40年経った時に父親が洗礼を受けてキリスト教でした。まあ、これは良かったし、また母親もイエス様が死んで、これも良かったけども、人間的にはものすごく長い期間、まあ、2、30年です、ね、その間苦しい、どういうんですか、疑問を持ちながらずっと、イエス様、あなたを一番にするのがやっぱり正しいんでしょうか。仕事をするときでも、イエス様を一番にすることによって、道が開かれて、今の職業についているんですけども、トントンとして、ついているんですけども、イエス様を信じることによって、人に目をかけているんじゃないだろうか、証になっているのだろうか、いろいろ悩みながら、ずっとですね、この2、30年、ずっと生きているんですね。で、もう毎回毎回私の中にある、それは一つのですね、テーマなんですね。イエス様を信じることによって、ね、全く信じることによって人を追い出して人の、気持ちを無視してやることは本当に神の御心なのか、神様を信じてもう祝福されてきたけども本当にこれが、良い道なのか、本当に神様が良い道なのかと私のうちに永遠のテーマとしてずっとあって、まあ、もちろん解決してるんですけども、はい、母親が洗礼を受けた、まあ、病床洗礼を受けたということと父親が病床洗礼を受けたということで、まあ、解決してるんですけども、何か無駄な時間を過ごしたんじゃないだろうか、もう少し妥協しておれば、もうちょっと人間的に妥協しておればうまくできたんじゃないだろうか、もうそういうのはずっと思いながら、いやこれが正しいんだ、神様を一番にすることがもう私たちクリスチャンにとっては一番正しいんだ、そして、この地上の出来事は、もう天国に帰れば全て解決するんだから、それでいいんだ。と思い、それで解決してですね、そういうのを言い聞かせて、この信仰生活をしておりますね。で、それで先生がですね、この間は全部、神様は、なんて言いますか、 不合理な方であります。不合理な方。でも不合理を不合理として考えるんじゃなくて、その不合理な出来事に忘れられた自分は、これは恵みだと思ったときに、神様からその恵みとして、恵みが大きく私に与えられたと説明していらっしゃる。だから私もですね、あ、恵みと思わなければならない。イエス様を信じる、出会ったというのも恵み。イエス様を信じて洗礼を受けたというのも恵み。イエス様を信じて世の中の人と、ね、仲違いしたという、仲の人がどんどん離れていったということも、これも恵み。イエス様を信じることによって、必ず後に収穫することが、魂を借りることができる神様の恵みとして、これを受け続けて、最後までこれを伝えて通さなければならないと、今思っているんですね。で、途中で、それは時間でありますけども、こんなところでいいだろうか、苦難ばっかりやってくるなと思いましたけども、でも今はですね、それを乗り越えてですね、ある程度乗り越えて、仕事の中に導かれつつ、もっともっと仕事の中に入ろうつつ、なるかと思います、ね。そのように思いましたときに、いつも、パウロが言いましたように、ガラテの2章の20節を、昔からこれは愛称でありまして、我がうちにキリストは生きているのです。そしてパウロが、私はいつも主を受けている、次の御言葉でありますが、兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です。これは私たちの主キリストイエスにあって、あなた方を誇る私のかけて誓って言えることです。ですから私たちはいつも人間的な考えに死んで、全て世的なものに全部、死んで、そしてそれを欲しがらない、この評価を得ようという、そういう気持ちを投げ捨ててですね、ただただイエス・キリストを信じる信仰に立って邁進していかなければならないと思うんですね。必ずね、生きついたその後にはその理由が分かると思います。生きついたその結果の先には、全てのことは報われて祝福へと導かれることが約束されてあります。そのことを私たちは覚えていかなければならないと思うんですね。パウロのように、死を意識しながら、十字架によって自分の肉の死を意識しながら、精霊によって、神様の命によって新しくされる、そのプロセスを私たちは覚えていかなければならないと思うんですね。第3番目は、パウロは福音伝道をするときに一つの方法を持って語りました。その方法というのは、ライトエイトの2章の4節の後半の中にありますように、御霊と御力の現れによった現れでしたというのが後半の中に書いてあります、十字架を語るものは十字架の方法によって私たちは語らなければならない。例えば私たちは毎週毎週癒しのために祈りますし、いろんな人に出会った病気で祈ったりをします。でも神様の御言葉は真実で正しいことであり、必ず癒し主なる主は癒してくださると信じて祈り続けなければならないんですか。現実がそうであったとしても、神の言葉をに対して、損なっては、神の言葉を損なってはいけないんですね。神の御言葉は真理の言葉であり、それは私たちが考えることができないほどに崇高であり、力強いお言葉であります。ですから、御霊と御力の現れが、表されるその時まで、私たちはそのことを信じて、神様の御言葉を大胆に語り続ければなりません。例えば、目の前に病気をして手を置いて、癒されなかった、愚かなことをしているなと、世の人たちは言うかもしれないけれども、でも確かに、神様の御言葉に従うことは、人間的には愚かなような感じがしますし、不合理なような感じがしますし、非常識なような感じがしますけれども、神の言葉は真実で正しくて、真理の言葉であるんですね。最初にこの一章の18節に、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救い受ける私たちには神の力です。私たちは信じるならば、聖書の御言葉は神の力をその内側から発揮してくださいます。私たちが信じ続けるならば、神の時が来るならば、神の御言葉に神の力が発揮されて、御業が起こってまいります。ですから、その時まで私たちは、絶えず祈り、信じて、そして、 持続していかなければならないんですね。次の御言葉です。第1コリントの1章の22節から。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、ヨモギにとっては愚かでありましょうか。確かに、ユダヤ人にとっては非常にイエス・キリストはつまずきであります。彼らは賢すぎたので、人間的に非常に賢かったので、神様の御言葉の真理が全然理解することができなかった。イエス様がいらっしゃっても、その立法を与えた方がこの方であることが分からなかったので、イエス様が与えたイエス様を、信じることができなくて、与えられた立法だけを彼らはしっかりと信じておったんですね。ですから立法を見て本来の姿は本来の神様であるイエス・キリストを全然彼らはつまずいて信じることはできませんでした。また私たち予報人と言われる私たちにとりましては、神の御言葉というのは非常に愚かのように見えますね。例えばイエス様の十字架を見上げたら、見上げて信じたら救われるというように聖書は教えています。でもどうしたらイエス様の十字架をただ信じるだけでどうして救われるのかという、これは愚かのように思います。例えば、民数記の20節。すると主はモーセに仰せられた。あなたは燃える霊火を釣り、それを旗竿の上につきをすべて離れた者は、それを仰ぎ見れば生きる。神様の前に罪を犯しましたイスラエルの神に、神様は裁きとして、聖堂の火や燃える火を起こしてですね、次から次と人々を、イスラエルの人々をかまして、みんな死んでいたんですね。で、どうしたらいいんですか。モーセさん、どうにか神様の前に祈って取り出しをして助けてくださいと言った時に、モーセは神様から知恵を与えられて、聖堂の蛇を潰して、それを竿の先につけて、それを空中高く掲げて、そしてその空中に高く掲げた聖堂の蛇を拝んだら救われる、蛇に噛まれた人も拝んだら救われると言うたんですね。神様はそのように私たちに恵みを与えたんだから、その通りしたら神の言葉は真実で正しいから絶対に生き返ることができると言ったんですけども、多くの人はそれはなかなか信じることはなんでそんな愚かなことなんでしょう。現実は自分が死にかけている現実があるのに、もうかかわらず聖堂の日々をパッと見上げたら救われるなんて、それは愚かなことだと言って、言ってるんですね。でも見上げたものはどんどん救われて、命を、損なうことなく命を得ることができたんです。ですから聖書の御言葉は、偉大人と言いましたらつまずきになるかもしれない、また聖書の御言葉は用人にとりまして、私たちにとりまして愚かなことのように思うかもしれない、でも聖書の御言葉は私たちにとって、私たちを生かす唯一のお言葉であるので、これをですね、大胆に私たちは信じ、そしてそれに従っていかなければならないと思います。最後でありました。最後、次に私たちが伝道するということは、神様の命を人々に与える、イエス様の十字架を通して神様の命を、命によって新しく生まれ変わらせることであると言いました。でも神様の命が今度与えられた時に、神様の御言葉がその内側にあるとしても、それを持続させて続けなければなりません。新しく生まれた人は信仰を強く持続することができる。でも新しく生まれた人でも持続することができるんだけども、その命にいつもですね、火に薪をくべるように、神様の命を、命に神の命を継ぎ足していかなければなりません。その命が、生き生きと存続するために、次から次とですね、薪を配るように、神の言葉に、神の言葉、神の命に、神の命である神の言葉をくべていかなければならないんです。 そしてそのためには礼拝を本当に私たちは大事にしなければなりませんし、聖書の御言葉を大事にしなければなりません。そしてそれを、私たちの内側に、神の言葉をくべてくださる方は聖霊様であります。聖霊なる神様が私たちの内側に、いろいろと、教えてくださり、慰め、励ましを持って私たちに臨んでいてくださいます。ヨハネの7章の38節に、私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。神様の御言葉が私たちの内側にあって、その神様の御言葉によって生まれ変わりました。でも神の御言葉であったとしても、生まれ変わった私たちの魂であっても、そのまま何もしないで、じっと それを守っているだけでは、水が腐るように、生ける水も流れてなくなったら、太陽が、そこでとどまってしまったら、そこで腐り、最後にはそれは滅びて、私たちの内側が消えられなくなってしまう。ですから神様の御言葉を私たちの内側に受け入れて、私たちが生まれ変わったならば、その神の御言葉をどんどんどんどんですね、新しい御言葉によって含めて、それが生き生きと働くようにしなければなりません。それには神様の御言葉は、御言葉に従うときに、その御言葉が私たちに命を与えることができる。そして次に御言葉を実行するときに、次の御言葉が与えられ、次の御言葉が与えられ、そして次に導きが与えられ、聖霊様が私たちに私たちのすべきことを次から次と教えてください。ですから私たちはとどまっていてはいけないと思います。神様の御言葉を語ると同時に、そして私たち自身も、この自分自身を十字架の上で、死を、意識することも必要だし、そして聖霊の、現れと力の現れを求めて祈り、そして御言葉を語らなければなりませんし、そして最後に私たち自身もいつも生ける水が流れているように、新鮮な神の御言葉を私たちも受け続けなければなりません。これらのことを、この4つのことをまんべんなくするときに、知らずうちに私たちの語る言葉によって、人々が新しく生まれ変わり、そしてキリストに生まれることができるというんですね。この4つのポイントを今日ですね、学んで、パールのようにできたら成功的なというか、身を残すことのできる、そのような存在を成功をしてまいりましょう。愛する天のお父様、あなたは御言葉を私たちに与えてくださって、私たち自身を罪の中から、咎めの中から、この呪わしい呪いの世界から私たちを救い出してくださいましたことを感謝します。今神様の恵みによって生かされている私たちが、その信仰の柱を走り抜け、天の抜けにへ導かれるように、その最後の最後までその歩みを止めないように導いてくださるようにお願いいたします。いつもいつも聖書の御言葉を私たちに与えてくださり、御言葉を与えて私たちを励まし、慰め、そして私たちをいろいろ教えてくださる聖霊様が私たちを導いてくださってくださったことを感謝いたします。神様、語るべき時には語り、大胆に語ることができるように、自らの信仰生活を振り返らないで、信仰を持って語っていくことができるように、力を入れてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。